南独友好条約。
この番組は南友ラジオ制作委員会の提供で、金曜日の11時半に白玉さんとゆるっとぬるっと他愛ないお話をするお休みラジオです。
8月じゃなかった、7月22日配信部第91回です。高杉新奈です。
白玉あずきです。だいぶ時を超えたね
時をかける少女だから
本当だね、やばいね。あ、公開ですね。
公開？
公開？
ドラマだよあれ。
公開、あ、公開って言わないのか、スタート、
うん、オンエア、
オンエアですね。
はい、でもドラマ今回あんまドラマ見る予定がない。あの瀬戸内海、うん、見てきた。
おお、
面白い。あれ
シュールだった。
シュールだった。なんか、うん、漫画をそのまんま映画館で見てる感じっていうか、
あ、漫画めくってるイメージのまんまってこと？
なんかね、あの王様のブランチで谷原さんも言ってたから言っちゃってもいいよね、うん、あのストーリー展開が、うん、オムニバス形式というか、うんうん、第1話第2話みたいな感じで、まあ、全部で6個7個あるんだけど、うん、だからあの今さアニメとかで5分間番組とかやってるじゃん。ウーサーとかさ、血液型くんとかさ、あれを一気につなげて見てるような感覚っていうか。
なるほどね、
うん、なんかね、楽しいっていう言葉で片付けちゃいけないなっていう感じだった。
うーん、
まあ意図おかしですよ
非常に趣があるということですね。
とても趣がある感じであ
、原作をなんかいい感じで再現してんのは素晴らしいね。
すごかった。なんか原作も読んでて、うん、アニメとかだとさ、よくさこうセリフが全部その人の声優さんの声で、
ね、脳内変換される感じね。
そうそれが瀬戸内海読んでたら、もう須田くんと池松くんの
やり取りに聞こえちゃうんだね、頭の中ではね。
すごかった。もうなんかテンポというか間が独特なの、
うんうん、
関西人のでも芸人さんじゃなくって、うん、普通に話してる感じの間合いなんだけど、それが読んでてもすごいなんか
分かる。
もうその二人の間で自分も読んじゃってるから超面白くて。
すごいなそれ。
なんか
いい影響を与える作品だね、原作にも。
そうそうそう、ね、でもあんまりいろんな会場でやってる作品じゃないから、うん、東京だと新宿、渋谷、昭島、豊洲って4カ所しかなくって、ちょっと見に行く時間がないなと思ってたんだけど、うん、水曜日だったの、うん、朝
レディースデーだ。
そう、ツイッターを開いてて、そしたらあのピカデリーのツイッターが流れてて、うん、本日レディースデーで何と何と何と瀬戸内海がおすすめですみたいな感じで書いてあって、うん、あ、ピカデリーだったらいけるかなみたいな。その日もなんか予定が詰め詰めでさ、ほぼほぼ埋まってて、でも新宿で夜に予定があったから、うん、そのまんま瀬戸内海行けるかなと思って。
おうおうおう、
今さどこの座席が空いてるかっていうのも見れるから。
見れる、ね、
そしたらもう最前とか2列目とかしか空いてなくて、
首痛、
絶対首痛いでしょうと思ってで、たまたまお昼間にあの勝どきの方に行ってたの。
おお。
で、中央区に住んでる人だったから、うん、この辺って豊洲近いよね確かみたいな、
近いね、
話をしてて、で行ったことあるって言ったら、あるあるある、あそこ空いててすごいいいよみたいな。
豊洲しかも意外と開けてんだよね。
そうそうそうそう、行こうかなと思って座席数を見たらもう全然
ガラガラだった。
ガラガラだった。
いやー、ラッキーだね。
そう、入ってもあそこ何席だろう、300ぐらいあったのかな。
結構広いじゃん。
300はないかな、200ぐらいかな、
うん、
なんだけど20人ぐらいしかいなくて。
わお、10分の1。10分の1、
レイトショーだったからね。
ああそうかそうか。
もう私11時から予定があったから11時までに帰ってこなきゃいけなかったんだけど、うん、ギリギリだったの、
うんうん、
10時15分ぐらいまで上映だったから本当ギリギリで。でも
一番最後の回だもんね。
でも 今日見逃したらしばらくいけないみたいな、もしかしたら終わっちゃうかもしれないみたいな感じだったから、思いついてその日に
行って行動力だね、
うん、そのさピカデリーにさ一人で行く勇気がないんだよね。
ピカデリーはちょっと怖いな。
怖いよね。
もう一人ぐらい欲しいよね。僕映画館だと東宝シネマズが好きなんだけど、やっぱちょっと外れた場所の東宝シネマズを探していく。
だから結局中央区と新宿2往復ぐらいした日だったんだけど、
でも見れてよかったね。
そうなの。
タイミングそこ以外行けないって思ったらやっぱ動くしかないよな、
うん、でしかもなんかさ、もうその2人の間と掛け合いが面白くて、うん、内容シュールだけど2人の間合いが面白くって、うん、なんかクスクスクスクスみんなで笑ってて、
ちょっと離れた席からクスって聞こえてくる感じで それもちょっと面白いな。
音楽もさ、うん、タンゴのあのアコーディオンのやつがずっと鳴ってるだけで、うんうん、結構静かな映画だから、もうポップコーンの音後ろからするし、笑い声周りからするしみたいな感じで、
ツボ入っちゃったら笑っちゃうもんね。
そうなの。みんなね頑張って声を殺そうとしてるんだけどね、
ふんって言っちゃうからでしょ。逆にさ、レイトショーで人が少ない時に見に行って正解だったかもね、
うん、
で人が多い時間に行くとさ、そういう人がもっといっぱいいるわけじゃん。あの笑い声が多くて聞き逃しそうじゃない。
そうそうそうそう、
あの日常会話のボソボソっと感があるから、いくら映画館でね音響がしっかりしてるとはいえ、うん、あれ今なんて言ってたっつってなったら嫌だもんね。
面白かったで読み返してもプブーって笑っちゃうし、うん、結構さ、その iPad に入ってるから、うん、移動中に読んじゃうんだけど、あれ移動中に読むと危険、ちょっと変な人みたいになっちゃ う。
僕ねそれね、移動中に読んじゃいけない漫画だなって思った漫画の一個があるんだけど、あの月刊少女野崎くんっていう漫画なんですけど、あれも移動中に読んじゃいけないね、
うん、南北友好条約と一緒ですね。
そうですね、南北友好条約ね、ちょっとマスクしてないと車内で聞けないのでちょっとニヤニヤしちゃうんだよね、こんな話してたっけなみたいな。
そうなんですよ。っていうか、その瀬戸内海の話、
うん、
2人のそのなん、ちょっとうちらとやっぱりリンクしてて、
あ
ああの2人もきっと B 型と AB 型なんじゃないかなと思いながら。
え、うつみくん？
わかんない。
ニーナちゃんちょっとうつみくんっぽくない？
うつみくんっぽいんだけどさ、あのなんかどっちがどっちって当てはめられない感じなんだけどさ、
あ、どっちもどっちみたいな。
そう、まあでも瀬戸うつみもどっちも突っ込んでどっちも広い感じなんだけど
なんかじゃあ親近感も湧いたんだね。
湧いた。
ちょっと漫画の方読みたいな。
漫画面白いよ。
見たいな。なんか読みたい漫画もさ、見たいアニメもいっぱいあってさ、辛い。
アニメね最近結構見れてる。
アニメあのうちのハニーがオタクなんで、
うん、
第1話を全部ハードディスクに撮っててくれてて、うん、この前一緒に見てたんですけど、うん、あのなんだっけタイトル忘れちゃった、ちっちゃい子出てくるやつ、ちっちゃい女の子と学校の先生のお父さんのやつ、
あまあまと稲妻だっけ。
そうそうそうそう、超かわいいねあれ。
私
見た
1話フルでは見てない。
ちょっとねあれね、1話からね僕は感動して涙が出てきました。
そうなんだ、
うん、あのねすごいかわいい、バラカモンとかと近い雰囲気の、なんだろう、まったりハートフルコメディみたいな感じなんだけど、こんな子供いたら頑張って育てるわみたいな感じの話だった。
私今ね今回でちゃんと見てるの、とりあえずオレンジ。
ああ、さっきなんかちょろっと見たな。
あれ映画館にもなってて実写で、
うん、
学園ものっちゃ学園ものなんだよね。ちょっとあのタイムスリップとかいろいろ入ってくるんだけど、
うん、
山崎賢人くんが出てて、
うん、
山崎賢人くんと
ドラマ、
うん、うん、映画、土屋太鳳ちゃん。
あー太鳳ちゃん、
なんかあれを見ちゃった、この間あれを見てたからさ、うん、なんだっけ、逆に過去に戻るやつ、藤原竜也くんのやつ、
うんうんうん、
僕だけがいない街か。
そうそうだね。
なんか私タイムスリップもの妖怪もの好きだから、
うん、
面白いなと思って。あとね
なもうなんかさ年食ってきたからさ涙腺が弱いんだよね。
そうなの、泣きそうになるよ。
もうさ話して思い出してるだけで泣きそうになるよね、うん、そういうのって見てさ感動すると。
そうなの、少年メイドはだから少年メイドと僕だけがいない街を最近かけながら寝てるんですけど、うん、なんかね少年メイドの間に寝れるといい夢見れるんだけど僕だけがいない街のタイミングで寝ちゃうと
怖そう、
すごい悪夢を見るの。
怖そう。
あのさ最近さ夢でさこうさこれ映画にしたら超面白いんじゃね的なさ
超大作がある
の、うん、もうすごい見るの。
僕最近見た夢だともう衝撃的すぎてって起きたんだけど、今引っ越した家で寝てた時に超でっかいあの妖怪のガシャドクロ、
あー分かる分かる、
なんか鬼太郎とかにも出てくるんだけど、
ぬらりひょうの孫にも出てきてるね、うん、
ガシャドクロのあの車輪がないバージョンみたいなすげーでかいドクロにこうやって持たれてあのエヴァのカオルくんみたいに首もがれるっていう夢見て超怖くない？
怖い、
すっげー怖い。あの本当になんだろう海賊旗に書いてあるドクロみたいなやつじゃなくて、うん、マジでパイレーツオブカリビアンとか見たりとかあと海賊ものの映画とか、
うん、
アニメとか見た時に骸骨がさ、うん、落ちてるじゃん、うん、海の底とかに、うん、そういう感じの本当におどろおどろしい骸骨のでっけえやつに掴まれて首もがれるっていうのを見てってなってもうなんか冷や汗だらだらでって起きてお兄さんどうしたのみたいな今首もがれたえみたいな今首もがれたもうそれしか出てこない
私もなんか3つぐらい見て夢を
映画か
映画かもう本当に本当になんか書こうかなぐらいの。
本当
1個は北川景子ちゃんと友達で
ニーナちゃんのキャスティングは誰になるんだろうね。北野キイちゃんかなやっぱり。
うん。
顔
似てる。夏休みに二人であのちょっと海外に遊びに行くんですよ。うん、もうすでに亡くなっちゃってる人たちもそこにいて、うん、その人たちがゾンビになっちゃったから。
ああそういうことなのか。
そう、その人たちのメッセージを伝えるためにあなたたちは生かされてるのよみたいな。のがエピローグであってパッて起きてやばいこれはメモしとかなきゃと思って寝ぼけながらスマホじゃ打ち切れないと思ってガラケーにバーって打ち込んで
ボタンがあった方がね打ち込みやすいね。
そうそう、画面見なくてもさ、うん、間違えないじゃん、
ね、そうだね大体打てる。
スマホはさ打てないじゃん。だからもう一生懸命打ち込んでもう一回寝た
それは面白いな。
なんか結構夢だからさ場面も結構飛んでるし、うん、あれなんだけどまとめたら映画できそうみたいな。
なんかしかもちょっとどんでん返しみたいなのも入れられそう、ドラマチックだ。
そうなの。もう一個もね結構濃い話でそれは多分ね僕だけがいない街というかが流れてたからだと思うんだけど、
あ近いもん。
そう日記を10年日記をつけてるんだけど、うん、その7月の21日っていうのがどうしても自分にとっては忘れたいんだけど忘れられない記憶があって、うん、それが10年前に大好きだった人が爆発で死んじゃうっていう、
うん、
なんかその年の4月から日記をつけ始めてて、うん、その7月21日のところも日記書いてあるんだけど、うん、そこだけページが開かないの、
うんうん、
である女の子に出会ってその女の子があの時の日記まだつけてるんですかみたいな、
うんうん、
あの日記見返したらいいですよみたいな謎の助言をして去っていくの、うん、でその日記をなんか今日書くことないからと思って過去の日記をパラパラってやったらその開かないページがあってそれを無理やりこじ開けたらなんか血文字みたいな、うん、あと涙じみみたいなめっちゃついててその日のことが毒々しく書いてあって、うん、そしたらあの黒執事のなんだっけあのあれみたいに
どれ
シネマティックレコードみたいにこう文字がブワーって浮いてきて渦巻きになって、
う
ん、
あ こういうやつね。
そうそうそう、
こういうやつね。
そうで渦巻いてってで竜巻みたいになって光がパッてなって場面がパッて変わるの、うん、そしたら違う部屋なんだよね。でも過去に自分が住んでた部屋にいて、うん、でカレンダー見たら 10年前の7月のその事故の1週間前に戻ってる、うん、で、なんでポンとなってるのかわかんないになってしまってしまったのは悲しいけど、うん、それが運命だったんだと思いますみたいな、
いい話。
そうでハッピーエンドなんだけど、その大好きな男の人がなぜか見た目がはるかさんなの、セーラームーン。
あ、そうなんだ。え、嬉しいじゃん。
そうなの。でも超テンション上がるの。
このね、声だけなのでテンション上がってるのは分かると思うんですけど、そうなの、すごいテンション上がるのって言った瞬間の顔見せてあげたいの。あのね、うわ嬉しいんだなって分かる顔してっから
いや超嬉しいんですよ。
面白いと思った。
なんか夢、最近結構ドラマとかアニメとか映画とかいっぱい見てるから、なんか、あ、
そうかもね。物語、ノンフィクションの物語をいっぱい見てるからなのかね。
なんか結構いろんな夢を見てるんだけど、こんなになんか大作映画的な夢を見たのが本当になんか
ここ最近、
ここ最近で、これちゃんとストーリーまとめたら絶対面白いみたいな、
うん、
しかもそのはるかさんバスケ部のエースでさ、
かっこいい。
同じ中学校の先輩でさ、私が1年で3年でさ、うん、朝練とか一緒にやってくれてさ。
うっとりしとるがな。
しかもはるかさんみたいな感じだから中性的なの、
うん、
夢の中では男の人か女の人か分かんないけど、でもその人が好きで結婚するっていうエンディングだから男なんだろうなみたいな感じの、本当に中性的な宝塚にそうな感じの、
あ、かっこいいね。美しくてかっこいいんだ。
そう、その人に抱きついて泣きついて一緒に逃げなきゃ嫌だって言ってる自分がなんかは広いんだと思いながら。
乙女だな。
乙女だよ、夢の中ではいつまでも乙女だよ。
なんなんその言い方、ちょっと面白かったかな。面白かったな、面白かったかなって。誰だよ。
いや、すごい夢でしたよ。超大作だと思います。
素晴らしいね。
ね、いつか小説家になりたいと思います。
楽しみにしてます。
休憩、
トイレ。
いくよ、いっせーので、
南北友好条約。
ダメだ、やっぱり笑っちゃう。
なんでやねん。
まあいいや。
南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net。
ポッドツイッターは @nanyuradio_ポッドで検索してください。
おっさん、ガンジュやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
私最近ずっとアンダーグラウンドで生活をしてるんですけど、はい、音楽に関しては
表に出ず、
そうそう、今月から土産子復帰するけど、それまでずっと南北友好条約以外は、うん、ほとんど水面下で生きてたんですけど、その中でちょっと一つ課題が与えられまして、
はい、
あの対象ごとではなくおことを習ってくださいって言われてるんですよ。で近々体験に行って習う予定なんだけど、
うんうん、
たまたまその LINE 漫画を見てた時に無料ですって書いてあって、なんか絵が好きで引っかかったのがこの音止まれっていう、
あ、知ってる、
うん、漫画があって、
読んだことないけど、
1巻無料でダウンロード試し読みで、2週間ぐらい見れるのでって言って試し読みで見たら、なんとそれがおことの話で、
うん、
ちょっとハマりつつあって、しかもこのタイミングでしょみたいな、なぜか早めにおことお願いしますみたいな感じで言われて、
なんかさらに拍車がかかった、うん、ちょっとねあれに出てくる男の子がね不良なんだけどイケメンなんだよね。
あ、そうなんだ。
そうなの、
イケメンに弱いねこの人本当に
本当に。なんか新八くんみたいなメガネが部長さんなんですよ、うん、で1年生で入学してきたのでおことのなんか、まあ、茶道の家元みたいな感じの、うん、おことの家元の娘みたいなのが入部してきて、でもう一人不良が入ってくるんだけど、不良はおことも全然弾けないし、うん、なんかちょっと警察だったとかも過去にあったりとかした感じなんだけど、なんで入ってきたかっていうと、その子のおじいちゃんがおことを作る職人さんだったの、うんうん、でその箏曲部を創部したのもそのおじいちゃん。
あ、そうなんだ。
それで入部してきて、で実はその、やるしかなくねみたいな感じで、うんうん、やる気を出してってみたいなのが一巻なの。
へえ。
もうさ、それ買うしかないよねと思って。おこともやるしかないよねと思って流されやすいな自分と思いながら
影響を思いっきり受けたんだね。
そうそうそうそう、ちょっとブックオフ的なところで中古でこの音ともあれを全巻揃えようかな。
僕なんかちょっとこの音ともあれはことじゃん、
うん、
ちょっと近いものがあるけど、うん、前もちらっと話した止め羽をね、うん、読みたいんですよね。
あ、
書道の話なんですよ。僕もともと筆が好きだから絵も描くし、書道も高校の時1年だけ授業で撮ってたんだけど、結構奥深いじゃん、昔からの道がつくもなくて、茶道、華道、書道、何やって柔道は格闘技だからその芸術関係で道がつくものって本当に奥深いのがあって、文字も芸術作品だからさ、どの文字が美しいとかいろいろあるんだけど、うん、結果として多分何かを描くことがすごい好きなんだと思うんだけど、その中で絵も描いてるじゃん。で最近結構いろんな人のポップ描きの仕事をねいただけるようになって、その時に筆を持ってるのに字体がちゃんと描けないって嫌だなって思ったのと、今や筆ペンとか簡単に筆字を使える時代になってるのに、うん、綴りがなくてもね書ける時代になってるのにちゃんとできないの嫌だなって思ったのと、結局今使ってる着色のコピックとかもマーカーみたいになってる四角い方のペン先って全然使ってなくて、うん、反対側の筆みたいな感じで色を塗る方でしか塗ってなくて、文字を塗るのもそれ使ってたりとかするから、やっぱ筆みたいな先になってるものが多分好きなんだよね、うん、で使いたいんだよねきっと自分自身でも本能的に、うん、って思ったら引っ越しの時に捨てるか捨てないか迷ってたけど、高校時代のその書道の時の授業のファイルでレタリングの検定の練習用の教材とかも全部残ってたから、なんかのタイミングでもう一回呼び起こそうと思って持ってきたんだけど、この引っ越しのタイミングのちょっと前の時期だけど、半年ぐらいは空いてるけど、その時期に一回止め羽を一巻だけ読んじゃってるから、なおその引っ越しのタイミングでその書道のファイルを見た時に、うわ書道やりたいと思って、これもさ、なんかこう時期はニーナちゃんのタイミングだと全部被ったけど、こうちょいちょい攻められてるわかる、じわじわじわじわ侵食されてきてんだよね。だからちょっと家の状態が落ち着いたらもう本当に止め羽を買うか、ガチでも先に書道のセットを買うかみたいなのをやろうと思ってるぐらい、今その琴の話のタイミングかぶったのを聞いて僕もちょっと近い思いしたって思って今話した僕の場合はスパンが長いんだけど、すげえじわじわ攻められてんだよね。
この感じが瀬戸内海っぽいんだよ。
あ、そういうこと、
うん、
今思い出したが言ったみたいなやつ、
うん、そう噛み合ってるようで噛み合ってない、全然違う話みたいな、
全然違う話なんだけど似たような体験してます、
わかるわそれみたいなでもわかるよ、愛だよね、
ちゃんとね愛情を伝えた上でじゃないと伝わらないかなと思って、
多分キュルキュルになりますけど、
全然キュルキュルしてもらって大丈夫、あのニーナちゃんに伝わればいいから、散々聞かされてる話だと思うけど、うん、はいどうぞ。
聞いてる間にね、3つアニメを思い出したんですよ。
3つもあるの？
とりあえずね、報告だけするね。
はい、
前回のクールで田中くんあけだるげっていう検証先生と細やんが出てるアニメ、うん、超面白かったの、うん、みんな見て。あと
ざっくり、
うん、白玉さんが言ってた文豪ストレイドックス、うん、見た
見た、
すごいねあれ、
異能力面白いでしょ笑えるよね、
雨にも負けずみたいな
そうそうそう、
ラショーモンとか、
そうラショーモンマジ面白いよねってなっちゃう。
いやマモちゃんの人間失格が
一番面白い、そう超面白いよねっていうか、マモちゃんに言わせてんじゃねえよと思うよね
いやあれはね豪華キャストだしね、なかなかの面白さでしたよ。
そうあれは確かに中高生のあの中二病高二病を爆発させてる子たちはドハマりするなって思った。
ちょっと知っちゃってるから、なんかちょっと冷静な目に見るとなんか違う笑いが込み上げてくる、うん、そうそうそう、っていうのもなんか分かった、
分かったでしょ、面白いよね。
で一番言いたかったのが坂本ですがっていうアニメがありまして、
知ってます。坂本くんのさあの身体能力とさ
緑川さん声合いすぎなんだもん。まあでもあの中で一番好きなのは石田明さんだけどね私は坂本くんって言ってる感じがすごい好きだけどね
石田さんも気持ち悪いキャラ得意だよね。
いいよね、うん、
大好き
大好きだよ。石田さんのやってる男の子のお母ちゃんがまたあの卒業式の時のなんかパイ、
う
ん、パイ投げの時に出てきたのは石田さんのキャラだったのかお母さんのキャラだったのかどっちなんだろうみたいなお母さん息子に変装して学校行っちゃうのとか超ウケるんだけどと坂本くんに会いたいがためにみたいな
面白いよね。
くだらないね、
結構なねくだらない逆漫画だと思うけど、あの映像化もすごく成功したと思う。坂本ですがキャストがすごい合ってた。
よし終わろう、もう1時間
喋ってる。あ、本当だ、告知するか。
はい、
8月6日土曜日アニソン運動というイベントの、今年度のテーマソング発表というのがありまして、なんかねこのイベントのテーマソングを毎年新しいのを作ってて、今回合唱曲風なものを作ったよっていうやつのレコーディングに参加をしてきました。そのテーマ曲の発表発売が同じ日で8月の6日のアニソン運動の一番最後の方かな、うん、に発表するっていうことなんで、その曲の披露の時にステージに立ってますが、あのイベント自体に出演はしてないので、もし興味があればアニソン運動、アニソン好きな方たち遊びに来てください。池袋のライブインロサという結構大きいライブハウスでやります。で、8月15日久しぶりに歌でライブ出ます。三ツ矢っていう、なんか女の子なんですけど、男装してるんで男の子として扱ってます僕は、っていう子がいて、ね、その子が初めて主催ライブをするときに初めてやるんで協力してくださいって言われて、まあ、可愛がってる子なので協力してきます。それが8月15日月曜日新宿のメリーゴーランドっていうちょっとちっちゃめのライブハウスでやります。と9月23日金曜日イベント MC と、主催をさせていただきます。いつもレトロイズムですね、ボリューム4おかげさまで開催できることになりました。池袋ホットアイズで今回もセッションタイム、当日のリハーサルで初めて合わせるセッションタイムをします。面白いんで見に来てください。はい、
はい、通常営業です。
はい、どうしましょうか。
どうしようかな、
どうしようかな、
何飲もうかな、
ミラクティーがいい、もうない
お腹すいたんだよね私私眠いしピンクとグレー見たいんだよね。
そうか、じゃあサクッと終わらせて帰ろう。もう全然サクッと終わらせるっていうような時間じゃないけどね。
もうね2時間半近く喋ってるけどね、前半も1時間ぐらい喋ってる、
ね、そうなんですよね。みんなはこれから寝るでしょ。僕もこれから寝てもっとデブになります。
あ、来た、なんだっけ、ハータンじゃなくて
怪獣、
怪獣
デブ、
怪獣
デブ、
怪獣
デブ、
怪獣
デブ、
おやすみなさい。
やね、
あ、次は8月12日第92回です
大事なこと言って
言ってなかったよ。おやすみなさい。